先週ね、さっきも言いました、アリゾナのフェニックスに行ってきました。So last week we were in Phoenix, Arizona. でそこで JIBC、ジャパニーズインターナショナルバプテストチャーチオブフェニックスというところに行ってきたんですね。でここでメッセージの奉仕をさせていただいたんですね。So I was here at the Japanese International Baptist Church of Phoenix. And, これがそこの佐々木先生という先生ですね。This is Pastor Sasaki. これが証拠写真ちゃんとやってきましたという証拠写真で。This is the proof that I did preach at that church. でここはこちらがこのコングリゲーション。この後もうちょっと人が来てるかなとか思いますけれども。So this was the congregation. I think there were a few more people came after I took that picture.でだから午前中この、テンピという町ですね、空港の近くですけれども、ここにこのフェニックスの諸教会があって、それで午後に実際このフェニックスの町にもう一個チャペルがあって、そこでも奉仕をさせていただいたんですね。 So in the morning I preached there. This was at Tempe actually. And then in the afternoon there was another chapel up in Phoenix. So that we drove up there and I preached twice. And my wife also shared testimony. で家内もそこで証しをね、それぞれさせていただいたんですね。で家内の写真がないのは僕が横で通訳してたんでちょっと撮れなかったね。通訳しながらセルフィーも撮れたんですけど、ちょっとできなかったので写真ないんですけど、まあでも家内もいます。So I couldn't take the picture of my wife sharing testimony because I was translating next to her. So I could have taken a selfie, but didn't work out. So,でこの、そうやって午前午後で奉仕をさせていただいて、そして本当にすごくもてなしていただいて、月曜日にちょっとおまけでね、グランドキャニオンに先生が連れて行ってくださったんですね。 And on Monday, it was a little bonus for us, but Pastor and Mrs. Sasaki took us to Grand Canyon. で僕初めてなんで、うち僕ら両方とも初めてグランドキャニオンに行ったんですね。 It was our first time. すごいすごいね、本当にもうすごい、僕があまり形容しないんですごいしかないんで、これ本当すごいんですよ。 It was just great, like grand, you know, it was big, huge. でこれ写真だとあんまり見えないけど、ここにこう地層がね、こういちいちあるんですよね。 And there was this layer, you can't really see, but layer of the earth. And 本当に神様の大きさ、もうこれを作った神様はすごいなと思いながらも、でもこのグランドキャニオンも地図で見たらチョンなんでしょ。その天がこんなでかい、そしてその世界を作った神様はどんなにでかいんだろうと、ね、そういうことも考えながら行ってきたんですけども。 So this was the really big, and I just couldn't help but think how big our God is. Like Grand Canyon is big, but if you look at it in the map, world atlas, it's like a dot, right? And God created the whole world, and like how big is he?で, こうやって でもすごい険しいんですよね。 今はね、もう観光の名所でこう柵とかもあるんですけども、中にはでも柵なくてこう岩の端っこまで行けるっていうところがあったりして、でも見下ろすとやっぱり険しいですね、危ないですよね。 But it was like real steep, and there were places that there was no fence, and you could go to the edge of the rock, and that was a little dangerous. 僕もちょっと落ちそうになったりしたんですけれども、I almost fell. 危なかったです。でもノースウェストと違いますよね。ノースウェストに来ると山っていうと緑じゃないですか。ね、針葉樹がバーッとあって、ちょっとこれ取っとこうか。針葉樹がバーッとあって、緑でしょ。でもここは本当全部ロックなんですよね。ロッキーですよね。So it was so different from Northwest Mountains because here it's all green.、Right? There it was like brown. It's rocky.、Right? ね、でさっきも言いました、 今でこそ観光地だからああやって車で行ってとかできるけど、昔はやっぱそこを歩いて通ってとか、ロバとか馬で通ってとか大変だったの。めちゃくちゃ険しい道だっただろうなと、ね、そこを抜けるのもすごく大変だっただろうなと思うんですね。 So now it's a tourist hotspot, so we can go up like driving, we can take our car up there, butIn the old days, I'm sure they had to travel on foot or on horse or on donkey to go through, and just going through that must have been so hard. で、来週 Easter ですけれども、and like next week is Easter. で、今週よく受難週とか言われてますけど、本当にその考えた時に、イエス様の十字架に向かう道もとても険しかったんだろうなと思うんですね。So, we're going to be thinking about you know, the cross this week before the Easter. And whenever we think about the cross, I'm sure the road to the cross was also very difficult.
で、ちょっと旧約聖書の、ね、シリーズ、今日も少しお休みして、今日はそのマタイの福音書の21章、開いて、ね、見たいと思うんですね。
So we're going to take another break from the Old Testament series and open our Bibles to Matthew 21.
マタイの21章の1節から17節ね。Matthew 21, verses 1 through 17. I'm just going to read from the Japanese Bible. So you can follow in your English order.
21章の1節から読みますね。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテマゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれてて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。夕輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆の大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、糸高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれらを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足のなえた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言ってるかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血飲み子たちの口に賛美を用意されたとあるのを読まなかったのですか。イエスは彼らを後にし、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。 ここに2つストーリーが、ね、のあるんですね。 This passage contains two stories. 一つは、エルサレム入城とよく言われてますね。 One is often said, you know, Jesus entering Jerusalem. これイエス様が、まあ、それまでいろんなところを回ってたんですけども、最後にこうエルサレムに入っていかれるところですね。
So like Jesus has been traveling around and at this point he enters Jerusalem.
そしてもう一つが宮清めとよく言われますけれども、宮の中を清めた出来事ですね。
And the other one is the cleansing of the temple.
でこれさらに読んでいくとね、この後でずっと宮の中でイエス様がいろんなこう集まってきた人たちにメッセージをされるんですよね。いろんなことを教えられるんですけれども、それが結構その祭司長とか律法学者たちの罪を指摘する、真っ向から指摘するメッセージをバンバンバンバンバンと連発されていくわけですね。
And if you keep reading, then you see Jesus preaching, Jesus teaching the crowd. But all those messages was like criticizing the sin of the Pharisees and the high priest.
で、この流れのこの出来事なんですけど、これ実は愛のストーリーなんですね。
And all this is actually the story of love.
どこが愛なんだろうと思いますけども、
So what which part is love, right?
で、まあ、例えばエルサレム入場、ね、さっき今も簡単に読みましたけれども、まあ、エルサレムに乗っていくときにこうロバに乗って入るわけですけれど も, もうパレードのような騒ぎなわけですよね。みんなが集まってきてこう木の枝とかこうジャケットをこう敷いていく道を作って周りで褒めさやかしてわーっとすごい騒ぎですよ、ね、まるでスーパーボールの後のチャンピオンのパレードみたいな感じですね。
So like when he entered Jerusalem, it was like a parade going on, you know. The crowd was just, you know, on the both sides of the street, and he was on the donkey, and you know, they were cheering and shouting. どこが愛なのかな? So which part of that is love?
その宮清めっていうのは宮に入っていったらその宮のこう、まあ、中庭みたいなところにねこう両替人だとかあと、まあ、日本のお祭りの屋台みたいな感じですよねそういうのがバンバンバンバンとそれをひっくり返してみんな追い出してもらったどれがどこが愛なのかな
And the cleansing of the temple, he goes into the, you know, the temple and in the courtyard there were like money changers, exchangers and the people who were selling doves and you know, those people andIt was like a farmer's market, you know. And, but Jesus just kicked them all out. Which part of that is love, right?
確かにこれまでのイエス様を見てると、
like if you see up to this point,
いろんなところでイエス様はもう神様の愛について話をしたり、そして集まってくる人たちにね、もう優しくして、病人を癒してあげてって、もう愛に満ちてるわけです。
See, after this point, you know, Jesus was preaching about God's love and he was so nice and kind to others and you know, he would heal the sick. And...
ここ今日のストーリーと全然違う雰囲気なんです。
So it was so different from today's story.
それで、実はね、これまで例えば病人を癒しました。すごい奇跡で病人を癒しました。あるいはあるところで死人を蘇らせるみたいなこともあるんだけれども、その時にイエス様は何て言ったかというと、その治した相手にこのことを誰にも言わないよって言うんですね。誰にも言っちゃダメだよ。すごいことしてあげたんだけど、誰にも言わないよって言うんです。
But you know, when he healed the sick, or when he rose this person from the dead,You know, he performed so many miracles, but when he did those things, he used to say, you know what, I did something really great, but I don't want you to tell anybody about this. Okay? Don't tell anybody.
なんとなくすっごい奇跡をしてるんだけど、知られたくないみたいな。ちょっとこう秘密にしといてねみたいな。あんまりみんなに知られたくないんだよねっていう、そういうイエス様がずっとここまで続いてきてるんですよね。
So up to this point, he was a little...Secretive, you know, he didn't want everybody to know what he was doing.
ところがこのエルサレム入場ではもうみんなに分かるような騒ぎの中で入ってくるわけですよ。全然違うでしょ。
But when he entered Jerusalem, he was like, you know, he never told anybody to quiet down. Instead, he was just going through the parade, you know. He wanted everybody to know that he was coming in. So different.
それとかこれまでにもこの祭司長とかパリサイ人そのユダヤ教の指導者の人たちがイエス様のところに来て結構挑戦的な質問を投げかけることがありましたそういう時にイエス様どうしたかというと結構その知恵の言葉ですごく上手にそれを交わしてきましたねあんまり喧嘩にはならない言い合いにならないもう上手に交わしてきました
Or up to this point, you know, when you know, there were occasions where the high priest and the Pharisees came and, you know,gave Jesus challenging questions. And every time they did that, Jesus kind of dealt with it with words of wisdom. You know, he didn't really argue. He was so wise to just kind of to deal with them.
ところが、宮に入ってて、もうそこのいる人を追い出すわ、それは、そして祭司長たちの罪を指摘して、あいつらはあかんって言ってみたり、急に攻撃的になってる。
But here, he goes into the temple, he kicks people all out, and he starts criticizing the sins of these Jewish leaders.
He was in an attacking mode, right? どこが愛なのかな? ここでイエス様は一体何をしてるのかなって思う。
So which part of this is love? What is he doing? What is he thinking?
ここで何をしてるかって言ったら、イエス様は実は十字架への道備えをしてるんです。
Well, actually, he is preparing his path to the cross.
そもそもイエス様が来られる前っていうのは、まあ、祭司長たちとか律法学者だとかパリサイ人っていうのはそのユダヤ教の指導者ですよね。で、ユダヤ人たちは彼らに一目置いてたわけですよ。尊敬して何かあったら彼らのところに相談に行ってっていう。 そういう存在だったわけです。そしてこうしなさいと言われたら分かりましたって言ってその通りにしてっていうそういう存在だったわけですね。Well, you know, actually, before Jesus started his ministry, these Pharisees and high priests and the teachers of the law, they were the Jewish leaders, right? The religious leaders of the Jewish people. So people respected them. People would go for consultation and people would take their advice and do it. It was just them.
ところがイエス様が登場して、イエス様がいろんなところでメッセージして、イエス様がいろんなところで奇跡を行う中で、もう常に群衆がついて回ったって書いてありますね。もう本当にたくさんの人がイエス様の追っかけになって、ずっとついて回ってたわけですよ。
But once Jesus started his ministry, you know, always, the Bible says the crowd was always following Jesus. There was a Jesus fan club there.
すると、その祭司長たちはそれを見てどう思うかっていうと、面白くないんだよね。なんやあいつって。なんかホームレスのくせにみたいな感じで、なんでみんなあっちついていっちゃうわけって。全然面白くない。
But as this high priest and Pharisee, they saw that happening, they saw that phenomena, and they were like, who is that guy? He's even homeless, right? And why is everybody following that guy? Nobody's coming this way anymore.
So、they didn't like that. でもまあ面白いだけだったらそこから何も発展しないんですよね、ことはね。面白くないだけ。But they didn't like it, but that didn't really change anything.
They just didn't like it.、Right?
そこで、イエス様は、でもイエス様は十字架にかかんなきゃいけない。ね、私たちを救うために十字架にかかって死ななきゃいけないというそういうご計画があったでしょ。だから十字架にかかんなきゃいけない。だからイエス様は OK、私はそのお膳立てをしなきゃいけないなというわけです。
But Jesus knew that he had to be crucified so that we could be saved, right? He had to die on the cross. So he's like, okay, I'm gonna just prepare myself to go there.
だからエルサレム入場、ね、エルサレムに入っていくときにもう派手な入り方をして、それを見た祭司長たちのこう妬む心がもうさらに駆り立てて、ね、もっともっと妬んでくるように、ね、もうわざわざ派手な入り方をした、ね、
So when Jesus entered Jerusalem in such manner, he was trying to stir up the jealous of the high priest. He wanted to make them even more jealous towards him.
そして宮に入って宮清めね、これ宮あれ何やってたかっていうと、なんでそもそも宮の中に両替人がいたかっていうと、両替人とか鳩を売る者たちとかいたんですよね。あれ全部捧げ物のためのビジネスなんですね。
So in the cleansing of the temple, why in the world those money exchangers and the people who were selling dove in the courtyard? It was all about the business for the offering.
っていうのは捧げ物を捧げにみんなこのエルサレムの宮に来るんだけれども中には遠くからやってくる人がいるわけですね。
Like everybody, all the Jewish people came to give offering to God to Jerusalem to this temple because that was the only place, right? But some people had to travel from afar.
で遠くからその生贄のまあ鳩であれヤギであれ牛であれ連れてくるのって大変じゃないですか。ねさっき言ってたみたいにグランドキャニオンみたいなとこ通ってくるかもしれない。ね長旅をしてくるのに大変ですよね。
But it's a lot of work to bring a cow or a sheep or even a dove when they have to travel through like the place like the Grand Canyon. It's a lot of work.
だからある人たちは、でも、あ、いや、宮の中で売ってるからあれ買って捧げようみたいな。そういうふうに思ってたんですね。
So then, so some people said, oh, you know what? I know they're selling doves at the temple, so I'm just going to buy it and offer it.
めちゃくちゃ楽してますね。本当はそんなやり方いけないんだけども、そういう場を提供してたわけですね。
So they were going the easy way. It's not how they should have offered the offering, but that's what they offered in the temple, right?
で、両替人っていうのはやっぱり遠くの地域から来ると貨幣が違ったりするんですね。だから例えばドル持ってきたあの円に変えないと捧げ物買えないからみたいな。そういう人たちがそこで両替して捧げ物を買う。
And the money exchangers, you know, if you, they come from different regions, sometimes their currency is different. So it's like, you know, you brought the dollar, but I have to change it to yen to buy the offering. So that's why they had the money exchange.
で、この商売人たちがそこでビジネスをしてた。そのビジネスの、まあ、場所代っていうんですか。
それが祭司長たちの懐に入ってたんです。
And you know, because of this business, they have business in the temple courtyard, and they have to pay the fee to the high priest.
だからこの人たちは祭司長たちのこう収入源だ、大切な収入源だったんです。
So they were the source of like the money, the source of money for high priest.
そこにイエス様が入ってきて全部追い出しちゃったんだね。まあ怒るのも無理ないよね、最初たちがね。
And Jesus came right into the temple and he kicked them all out. No wonder high priest got angry, right?
それでもう怒ってるそばでその最初たちの指摘の罪を指摘するメッセージをもうどんどんどんどん最初たちはもう頭から煙吐くぐらいに怒り始めてるわけです。もう怒り浸透になって、もう彼らの怒りに油を注いでいるような、それがイエス様が言うことなん
ですね。So then Jesus came and started criticizing their sins. You know, so he is trying to stir up their anger. He is like pouring oil to the fire of anger and high priest.
だからもうなんやこいつは、もう怒って、怒りがもう怒りがもう 100%、120% になって、あいつをもっと捕まえて死刑にしてやろうみたいなところまで、イエス様がご自分で祭司長たちをもう押してプッシュしてるわけです。
So what Jesus was doing was make them more angry towards him so that they will come and arrest him, not only arrest him, but also to execute him.
それがここでイエス様がされていることなんです。That's what Jesus is doing.自分が十字架にかかるために彼らを怒らせてるわけです。He is making them angry so that he could die on the cross.
すごいことかなと。
これだから私たちへの愛なんですね。これ私たちを救うために十字架にかからなきゃいけない。私たちの神様に対する罪。神様を知らない、神様を信じない、私たちを作ってくれた神様、私たちは知らないよ、信じないよ、いらないよって言ってた、その罪が許されて救われるために、私たちの罪の代わり、私たちが受けるべき罰を、イエス様十字架で受けてくださった。これがなされないと、私たち許されることができない、救われることができなかったわけですね。それぐらい十字架は大事だったわけでしょう。それを実現させるために、イエス様はこんな強行策を、
You see, he had to die on the cross for our sins, but be forgiven. So he had to take this man this way. He had to do these things so that he could die on the cross.
すごい愛だなと。What a love. What a love.でもね、何がもっとすごいかって言ったら、イエス様ね、ただ十字架にかからなきゃって言って備えてただけじゃないんですよね。
And what's more incredible is that, you know, he just didn't prepare for the cross because he had to die on the cross.
イエス様は神様だから、そこで何が待ってるか、逐一全部分かってたんです。
Like, he's God, right? He's the Son of God. He knew every single detail that was waiting for him.
そこで自分が鞭打ちに遭う、鞭打ちに遭ってもう背中ズタズタにされなきゃいけないっていうことをイエス様は知ってました。
He knew that he's gonna get the whip, Roman's whip, which tore his back.
そこで茨の冠をこうやってちょっと見にくいですけども茨の冠を頭にギューって差し込まれる、それも知ってました。
He knew that these guys are gonna put the crown of thorns on his head.
そしてその後十字架に釘で打ち付けられるということを知ってました。
And he knew that he had to be nailed at the cross.
それがどんなに痛いのか全部知ってたんです。
He knew how painful it would be.
どんなに苦しいことが待っているのか全部イエス様は知ってたんです、この人ね。
He knew how much suffering he had to go through.
普通こういうのが待ってるって分かったらなんとかそこを通らなくていい方法はないかなと思うでしょ。
Like, normally speaking, if we were in his shoes, if we knew that these things are waiting for us, we would start thinking, how can I avoid those things?
Right? でもイエス様はあえてそれが実現するように、あえて自分がそこを通ることができるようにって言って、彼らの怒りに油を注ぎ続けた。
But Jesus wanted to go through there. Jesus knew he had to go through there. That's why he made those guys super angry.
彼らのイエス様に対する怒り、憎しみ、それがピークに達するよ。彼らがイエス様をもう憎しみに駆られて捕まえに来て、憎しみに駆られて十字架につけるように、それ以外彼らにもうチョイスがないぐらいに、彼らがもう怒って怒って怒ってしょうがない、そこまでイエス様は彼らをプッシュし続けた。
He pushed these guys, pushed these Jewish leaders to the point where they couldn't even think about any other choice but to arrest him and kill him.
全て私たちに対する、皆さんに対するイエス様の愛から出てる声なんです。私はこの人たちのために死ななきゃいけない。私はあなたのために十字架にかからなきゃいけない。だから私は今この道じゃないしよう。
You see, all of these came out of his love for us, love for you. He was like, I have to be on the, die on the cross for you so that I'm going to prepare my way.
よくね、イエス様の愛のピークは十字架だって言います。確かにその通りですね。
You see, of course, the love of Jesus, you know, the peak of the love of Jesus' love is the cross.
でもその愛っていうのは、そのずっと前から注がれ続けていたんだってことが分かりますね。
But the same love has had been poured upon us even before that.
Yeah. 自分の肉を引き裂く道が待ってる。自分のこめかみに突き刺さる茨の冠が待ってる。自分の手足を貫く釘が待ってる。あの十字架に私は行かなきゃって言われます。
It's the love that pushed him towards the whip, to the crown of thorns, and towards the nails.
そこまで私たちを愛してくれてた。そこまで私たちに、まあ、救われてほしいという、私たちにもう一回この神様を知って、神様を信じてほしいと、神様の腕の中に戻ってきてほしいと、イエス様はそこまで思ってくれてたんですね。
That's how much he loved us. He really, really wanted us to know God who created us. He really wanted us to reconnect with this wonderful God.
いつも言ってることなんですけどね、この愛に私たちはどう答えますか。そこが一番のポイントなんです。そこの愛にどう答えますか。
And as I always say, how can you respond to this love?
I think that's the most important part.
How can you respond to this love?
この愛を知ってわーって嬉しくなってても、それは私たちをどこにも連れてってくれないんですよ。わーすごい感謝だねって言っててもダメなんです。どういうふうにこの愛に応答することができるか。
You see, knowing this love and feeling happy about being loved doesn't really take us anywhere. How can you respond to this love?
どんなに毎週教会に来ていても、ね、どんなにイエス様信じますって言ってても、このイエス様の愛に応えて、本当にイエス様を愛する愛で、ね、愛し返す愛で生きていなかったら、本当の意味で信じてるって言えないんじゃないかな。
You know, we can come to church every week. We can tell people that I believe in Jesus. But unless we really respond to this love of God by loving Him and living by our love for Him, I don't think we can truly say I believe in God.
夫婦の関係と同じなんですね。そこまでやるのって思うかもしれないけど、夫婦関係をちょっと考えてほしいと思うんですね。
Really? We do have to go that far. But just think about husband and wife, okay?
まあ結婚して、ね、法的に結婚して一緒に住んでたら夫婦でしょうか。 私この人と結婚してます、ちゃんとペーパーもありますって言ってたら、本当の意味で夫婦なのか。You see, let's say you're legally married and you live in the same house. Are you truly married? Like in true sense, are you married? 日本で仮面夫婦という言葉がありますね。あと家庭内離婚とかそういう言葉もありますよね。そういう人たちと本当の夫婦と何が違うと思う？どこに線引きするんだろう？どうしたら本当の夫婦で、どういうのは仮面夫婦なんかな？ You know, in Japan, there's a word that says like masked husband and wife. It's kind of fake husband and wife. You know, they look like they're doing good, but they're not. No, we call them masked. Yeah, husband and wife.Or there's a, you know, in-house divorce, you know, the word for that. They're not really divorced, but they live like they're living a totally separate life in the same house. You know? So how do we distinguish the true husband and wife and those husband, fake husband and wife? 本当の夫婦っていうのはやっぱ愛し合ってる夫婦じゃないですか。You see, true husband and wife love each other.その愛がなくなったらフェイクになっちゃうわけですよね。And if we lose the love, we are in the fake side. 神様との関係も同じなんですよ。Our relationship with God is the same. 私、イエス様を信じてますって言うことはどんなことでも誰でもできる。We can, you know, anybody can say, I believe in Jesus. 本当に愛してますか？いや、愛してるって言ったら本当にその愛によって、これも夫婦関係とダブらしたらいいと思いますよ。愛してるよって言いながら好きな勝手なことしてたら、いや愛してないでしょって言われるじゃない、ね、愛してますって言うんだったら本当に愛してる生き方をするのが本当の愛だよね。 And again, we can say I love Jesus. But again, you know, just compare with husband and wife. I can say I love you to my wife and do whatever I like. And she would sayYou don't love me, do you? It's the same thing. I say I love Jesus, then I have to live by that love for Jesus. I have to live as if I really love Jesus. どうやったらそれで愛に応えることができるのかなと。So how can we respond to God's love?イエス様は十字架にこうやって向かって道備えをしてくださったあの愛に応えるってどうやったらいいのかな。イエス様が十字架で命を投げ出してくださった、命を犠牲にしてくださったその愛に私はどう応えたらいいのか。 How can we respond to the love that prepared his own way to the cross? How can we respond to the love that gave up his life for us?今朝ね、ちょっとイエス様の十字架の前にちょっと立ってみて、ね、十字架にかかっているイエス様を見上げてみてほしいと思います。So this morning, just stand before the cross and look up to the cross and see Jesus up there. どんな言葉が、どんな思いが出てくるでしょう。あなたのために十字架の上に苦しんでいるイエス様がいて、あなたのために血を流しているイエス様がいて、そのイエス様を見上げたときにどうしますか。 You see, you can see Jesus suffering, enduring pain and grieving for you. What comes to your mind? What can you do?イエス様がしていることは何のためかって言ったら、私たちが幸せな生活をするためじゃないんです。You see, Jesus died on the cross not so that we can live a happy life. イエス様が十字架にかかって死なれたのは、私たちが神様ともう一回つながってね、私たちを作ってくださった神様を信じて、私たちが本当に神様ともっともっと近づいて、この天国に向かう道を一歩ずつ歩いていくことができるように、そのためにイエス様を十字架で死んでくださったんです。You see, Jesus died on the cross so that we can reconnect with God
And we can believe in God, we can love God, and we can start walking this road that leads us to God and to heaven. その道を一歩ずつ一歩ずつ着実にしっかり歩き続けることが一番の愛の音なんじゃないか。And I think the best response would be to make sure we are walking that road towards God and towards heaven.
今朝も実はサンデースクールでこういう話してたんで、we were talking about this in our adult Sunday school this morning.やっぱり忙しいから忙しい中で、あるいは本当に自分の生活がある中で、どうしても自分の生活を良くしようとか、あれやんなきゃこれやんなきゃってこの道を見失ってしまうことが多々あります。
You see, we're so busy and we have to take care of so many things, and in the busyness of our life, we often kind of lose sight of this road.
で自分の道にこうそれていってしまう、ね。
And we kind of start.Taking off to our own world.
でももう一回十字架の前に立ってイエス様を見上げて。
But let's go back to the cross. Look up to the cross and Jesus.
で私のために十字架に向かって歩き続けてくださってイエス様感謝します。
Thank you, Jesus, for preparing your own road to the cross.
そしてイエス様私のために命を捨ててくださった私たちの私のために本当にそんな痛みに耐えて命を投げ出してくださったことを感謝します。
And thank you, Jesus, for enduring the pain and just giving your life for me.
私もイエス様あなたを信じてあなたを愛します。そしてあなたを愛してその後は皆さん自分で埋めてください。
So I'm going to believe in Jesus, I'm going to love you, Jesus, I'm going to love you, and I'm going to, you fill the blank.
I'll leave the blank for you to fill. 本当にこの前、もう一回金曜日に十字架の話をしました。十字架の前にみんなで集まってね、もう一回本当に同じイエス様の愛を考えたいと思いますけど、本当に今週、このイエス様の愛を、の前にしっかり自分が立ってイエス様の愛と向き合って本当に私は今のままでいいのかな、それとも私は今方向転換をして神様の愛に応える生き方をしよう、もう一回自分で吟味してほしいと思います。
So Friday we're going to come back and stand before the cross again, but this week just keep thinking about this love of Jesus and see if you are okayWith living the way you are living, or you need to change direction to see if you need some change in your life. Keep praying, keep thinking.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、本当にあなたが私たちを愛してくださって、私たちのためにその一人子であるイエス様を送ってくださって、その大きな愛を感謝します。
Father, we thank you so much for loving us and sending your one and only Son for us.
そしてイエス様、あなたが本当に私たちのためにしてくださったこと、十字架だけじゃない、十字架の前から私たちを愛して、私たちのために道を備えてくださったこと、本当にそのもう続いてやむことのない愛を感謝します。
And Father, dear Jesus, we thank you so much for your continuous love. Not just the love of the cross, but the love that prepared your own road to the cross.
私たち今十字架の前に立っています。私たち今十字架のイエス様を見上げています。本当に一人一人がその心の中であなたとの時を持ち、神様あなたに対して私はこういうふうにしてあなたの愛に応えたいです、その思いを伝えることができますように。
And Father, we are standing before the cross, and it is my prayer that we can allcome to you and respond to your love by saying, I love you and I want to love you by doing this, by living like this.
どうぞ一人一人の心をあなたが導いていてください。聖霊様が私たちの心に語りかけてあなたの方向を見せてくださいます。
And Father, I pray that you will just touch each one's heart
And I pray to the Holy Spirit that you will guide us all. 感謝をしてイエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.